ないっしょ。
そんなことないっしょ、第93回でございます。お送りいたしますのは竹内と
本宮です。
よろしくお願いいたします。
はい、どうもです。
本宮さん、今週はね、僕の愚痴を頭からケツまでずっと聞いてもらいます。
やだな今日は愚痴の回か。
もうね、本当にね、いろいろあったのよ。とりあえずね、あれ、じゃあジャブから。
この1週間でいろいろあった。
一番軽いやつから。
ちっちゃいやつから頼むよ。
ちっちゃいやつからね。もう、ほら、体が慣れないといけないから。
まずね、いきなりだとちょっとね、心臓ドキッとすっからね。
ね、今日の出来事です。
お、
今日の出来事、収録日のね、今日の出来事。今日ね、久しぶりに朝マックを買いに行ったんですよ。
いいね、朝マック行けるのはね。
マクドナルド行ってね、朝マック。で、僕、ほら、前にさ、覚えてますか、朝マックで一番好きなのが、サラダマリネマフィン。
覚えてるよ、
ね、これをね、僕ね、今日食べたくて、サラダマリネマフィンが食べたくて行ったのよ、マクドナルドね、朝マック。あと15分ぐらいで朝マック終わっちゃうっていうぐらいの感じ
で。朝マック何時までなの？
ね、確かに10時半
お
なので、10時15分ぐらいに
ダメじゃん、
滑り込んだ。
ギリギリか、ギリギリか、
滑り込んだの、はい、したらね、サラダマリネマフィンのセットをくださいと、たら少々お待ちくださいって言われて、でしばらく経ったら、申し訳ございません、サラダマリネマフィンは終わってしまったんですと
今日は、
まあ、そんな日もあるかなと思って、でもね、ちょっと待てよと思って、ね、聞いてみたの。これはあれですか、たまたま今日がないだけですか、それとも店舗によってないんですか、それとももうメニューから消えてしまったんですか。
ああ、いろいろ取り方あるよね。
そう、メニューからなくなったんだって。
え、マジで。終売ってこと。
そう。
あら、人気なかったのかしら。
人気がね、やっぱなかったみたいね。
なんだおい、一人で食べてたけど他の人にはあまり人気なかったんだね。
なんかね、その時にね、ツナマフィンだったらございますが、いや、ツナマフィンは僕はあんまり好きじゃないんだよとか思ってその代わりね、今日行ったら、今まではね、朝マックのセットって、バーガーと、なんか、何、ポテト、なんちゃかポテト。
普通のポテトと
違うの？じゃない。
うん、そうなんだ。
なんか、あの、
何ったことね、
あの、なんか、小判型のやつ。なんだ。
小判型
わかるわかる、もう聞いてる人はわかるよ。そう、なんちゃかポテトと。あと、飲み物の S がついてた、今までは。
おう
俺がね、でも M になった。
おう、そっか。
うん、
M たら結構飲み応えあるでしょ。
そう、
うん。
だからね、飲み物はちょっと良くなった。容量
が増えた。いつも何頼んでんの？
だからサラダバニーレマン。
違う。
何が
飲み物、飲み物。
あ、僕はあのブラックコーヒー。
ああ、なるほどね。
僕、ブラックコーヒーだ。
ブラックコーヒーが好きだよね。
で、まあ、それでね、ちょっと残念だなと。
あ、そうだね、
これね、
食わないまま終わってしまった。
サラダマリネマフィン最後食べたのいつだったっけなーなんて思ってね。
惜しかったね、
ちょっと悲しい出来事があったんですよ、朝から。
ジャブね、ジャブ、
これはジャブですよ。で、この後本編ではですね、ディズニーシーに行った話と、
ほう、
ヤマト急便がダメだって話と、
ヤマト急便ちょっとなんかでかそうだね、
なんか弁当が最悪だって話をしますんで
皆さん、お楽しみになのかな、
最後まで聞いていただければなと思います。じゃあですね、オープニング最後はですね、いつもの本宮さんのあのコーナーでございます。
この番組はマーボーさん、ゾゾピーさん、キリーさん、元木さん、七品工房さん、ニタッチさん、ブチエーノさん、パンプキンさん、山内さん、札幌マーシーさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
ベベベン。
さあ、愚痴っていきましょう。
愚痴かえ
愚痴っていきましょう、元宮さんのじゃあリクエストに答えましょうか。お弁当屋さんの話と大和急便の話とディズニーシーの話どれがいいですか。
全部愚痴なんだよね。
全部愚痴ですよ。ディズニーシーに至っては何が愚痴があるのって思うでしょ。
楽しいでしょ。
楽しい以外ないでしょって思うでしょ。
いつも楽しい2歳児と
ルンルンの話。3歳児3歳児
3歳になったのね。おめでとう。
はい、
じゃあ軽いジャブからお弁当のお話。
お弁当の話しますか。これ、はい、新鮮ですよ。昨日のお話です。
最近ばっかりだね。
はい、昨日起きた話でございますね。
はいはい、
あのね、ホットモットっていうお弁当屋さんね。
お弁当屋さん、ね、
お弁当屋さん、ホットモットっていう、
はい、全国に
名前言いますよ。僕頭きてるからね。ホットモットっていうところここでね、昨日ちょっとまあ帰りが遅くなっちゃったんで、じゃあ弁当って今日は済ますかと、ああいうことで、僕ねスペシャルステーキ弁当っていう
の、美味しそうだね。
スペシャルステーキ弁当っていうの頼んだんです、
うんうん、
でまあ嫁さんと娘もまあそれぞれ頼んで、まあ娘はあれですよ、ドラミちゃんのカレーのセットですよ。ドラミちゃんカレーですよ。
そんなのあるのね。
あるんですよ。
ドラえもんじゃないのがいい。
ドラえもんとドラミちゃんがあるんですよ。
何が違うの。
ね、容器が違うでまあまあまあ買って家持って帰って、
はい、
まあね、家から、まあ、そのホットモットまでね車で3分ぐらいの場所ですよ。
じゃあ家帰ってもまだ熱々だ。
そうそうそう。でね、うん、開けたんです、
うん、
でね、僕のスペシャルステーキ弁当の
うん、
スペシャルの部分はね、エビフライが乗ってたり、
うん、
なんか焼肉みたいのが乗ってたりいろいろするんですけどね。
スペシャル焼肉、ステーキだからお肉でしょ。
そうで、ご飯の上にステーキが1枚乗ってるわけです。
ああ豪華じゃない、
ね、豪華でしょ、うん、スペシャルでしょ。
スペシャルだからね。
でまあまあそのあれですよ、エビフライとかはいいですよ、まあ、
うんうんうん、
ね、こう問題はご飯の上に乗ってるこのステーキですよ。
そこメインでしょ。
メインですよ、
うん、
でまあ何ていうのかな、うん、に乗ってるやつはまあ立派なステーキが乗ってますよ。
まあ見本だしね。
見本だしね。でそれよりもしょぼい肉なのはまあこれはしょうがない、
まあ、ある程度はちょっとね。
そうでも何度もねこれ買ってるの、ステーキ弁当って何年も前からあって、
ああもう内容も分かってる。
結構何度も食べてるのね、
うんうん、
でまあね、分かりやすく言うと普通のなんていうのかな、焼肉の厚み、
うん、
ステーキという名前なんだけど厚みはだいたい焼肉ぐらいの厚みですよ、う
ん、ちょっと薄いんだね。
ちょっと薄めなんですよね。
おうほうほう。
で、まあそれなりの肉が乗ってて、まあ美味しい、
ね、まあ、いつも食べたことあると。
そうそう、何度も食べてる、
うんうんうん、
でね、昨日開けて、
うん、
びっくりしたのがご飯の上に乗ってんのが、
うん、
なんかね干からびたようななんつうのかな、なんかあれ、あなたこれ何、しゃぶしゃぶの肉を焼いちゃったっていうような薄いねしかもなんか肉も穴ぼこ開いてるような肉
はあ。
でなんかもう
パッサパサかい、
パッサパサな、なんかグニャって感じのやつが、しょぼねが、
あれじゃないの、ビーフジャーキーをお水で戻してみたいな。
本当にそんな感じ。
あマジで
もうこれね、もうちょあまりにもひどかったから、うん、ちょっとツイッターで写真流しちゃったんだけど、うん、
どれ
したらね、
ああこれか
ね。したらね、ツイッターのフォロワーさんから返ってきたのが、
うん、
ほら何年か前のさ、
うん、
おせち料理の事件があったじゃん。
おお、あったね。
なんだっけ、なんだかっていう、
なんだか、ね、忘れちゃったな。
なんかしょっぽい感じのおせち
だった。しょぼい時間もう汚いやつね。
そう、あれと一緒だねって言われた。
いやちょっとないねこれはね。
でね、ちょっと今まで、まあ、ある程度のね、その見本との差はあっても、うん、これはさすがにないなと。
おかずの方の唐揚げとかじゃなくてエビフライとかの方はこれいいよ
ね。いいでしょ。
いい、これはいい、
美味しそう。
半分だけ見たら全然合格よ。そうそうそう。
でね、僕まあとりあえずこれあまりにもないなと思って、
うん、
ちょっとホットモットにちょっと出ましたね。
お、はいはい。
まあ、ここの中で僕の心の片隅には、
うん、
よしネタになったって思ってるんだけどこれネタを広げるためもあって電話してるのよ。
ちょっと電話してみようと。
で、いや実は
モンクロで、も
そうそうそうそうそう、
ちょっとこれはないぞと。
ちょっとこれ今まで何度もね買わせてもらったことはありますけど、これちょっと今回のどうかと思うんですけど話をしたら、
お
一番最初に出てきた言葉が、うん、これは工場から出荷されたものなんでっていう言い方をされたのね。
嘘やん。
本当、これはもう工場から出荷されたものなのでそんなわけありません的なことを言われたの、
うんうん、
電話口の女性の人に。
あ、女性の方。
そうそうそう、
はいはい、
いやいや、それはもしそうだとしてもそうなんでしょうけども、だけどこれをご飯に乗せた時点でこれちょっとないなって思わないかなっていうぐらいのものですよって話はしたの。
はいはいはい、はい、
で今度その女性が次に言ったのは、
おう、
なんていうの、じゃ あ, あの取り来てください、交換しますから。
おー、ちょっとなんかそこの時点でもすでに逆切れ気味だね。
ちょっとね、あの僕がそこで切れてる完全にね。あ、
なるほどね。
ちょっとそれもないんじゃないって。
はいはい、はい、
あのせめて持ってくるでしょうと
なるほど、
嘘でもお持ちしますって言うでしょうと、うん、で、あのでね、そっからね、少々お待ちくださいって、
お
で永遠に待たされて、
うん、
でやっとね変わったと思ったら、じゃあお持ちしますって話になって、
まあ後ろでゴニョゴニョいろいろやってたんだろうね。
そうそうそう、でね、どうもね店長がお店にいなくて、
うん、うんうん、
で店長が一回その店に来て店長が持ってきたらしいんだけど、うん、
あ、なるほど ね、
この持ってくるまでの間、
うん、
時間何時間かかってると思います。
もうね、何時間っていうレベルなのか。
そうそうそう、あのね、買ったのがね、うん、6時、夕方6時、50分ぐらい。
まあまあ晩飯時だわな、は
い、家に届いたのが
お、
8時50分ぐらい。
おお、なかなか待たせるね。
自分で買え、新規で買いに行った方が早く持って帰れるよっていうぐらいのね。
そうだね、いやもう向こうのなんか精一杯の抗議なんじゃない、逆抗議
でね。理由は分かった、その店長が来て理由が分かった。どうもね、車では来てるんだけど、
うん、
酒臭いんだわ。
おうおうおうおう、そうか、
そう、
これ以上はちょっとなみたいな。
そうそう、酒臭いの、
うん
うん、これは
店はまあ控えましょう、う
ん、まあまあまあね。
そうか、
ちょっとね、あのおそらく家で、
うん、
まあ
ちょっといっぱい引っ掛けちゃったと。
そう、たんでしょう、うん、
店長言ってくださいよって、私嫌ですよとか言われたんだよきっと。
いや、あのね、店長さんの家には運転できる人がパートさんに誰もいないんだって。
うーん、
よく分かんない、そんなこと言うのよ。
そうなの。
そうそうそうそう、
あらまあ、
でまあ物見せたら、
うん、
まあさすがに
食わないで取っといたのね。
そう、それもひどいでしょ。
そうだね、ご飯を待たないといけない。
そうそうそう、待ってください。普通ね、例えばマクドナルドでレシートと中のものが違う時ってありますよ、たまにね。
ああ、はい、
その時に電話して、いや中とちょっと違ってたんですけどって言うと、マクドナルドの対応って二択なの、
うん、
っていうのは、まあ、とりあえず申し訳ございません、うん、今回それをお食べくださいと、
はいはい、
でその代わり今度ご来店いただいた時に、うん、その商品を差し上げますのでと。
あ、なるほど、
ね、いう対応、もしくは、
うん、
あ、お待ちいただければすぐ交換のものをお持ちしますので、
はいはいはい、
それも大体、まあ、どんなに待っても10分かからないですよ。
なるほどね、うん、
この今回ホットモットに関しては、
うん、
食べずに待っててくださいと。
おお、食べずに、それを俺も見たいといや待たせたね、
お待ちくださいって言うから待ってたのに2時間かかるん
ですやっぱあれじゃないの、もうサウナに入って酒抜いてたんじゃ
ねえの。もうね、なんだろう、もうね、呆れて物が言えない。
そうか、
じゃあこのことだよね。
で何、こう新しく来た弁当はどうだったの。
うん、まあそれは許せる範囲でした。
それが普段の
いつものやつです。
スペシャル焼肉じゃねえ、ステーキ弁当、
ね、そうそうそうそう。
あら、まあ、何があったんだろうね。
まあ、多分だからその工場から来たやつの中に、まあ、たまたま切れっ端の部分があったんでしょうね、うん、
ああそっかそっかそっか、うん、それをまあ乗せちゃえと、
うん
うん、
っていうことなのかなって気はするんですけどね。
この切れっ端のちょっとクズクズのやつでも2つ分入ってたらちょっと許すかな俺ちょっとクタクタだけど倍入れといたからだったらちょっと許す。
でもその写真ちょっとひどいでしょ。
あのね、ちょっと食べる気がいまいち起きない
ねちょっとね、
うん、昨日のお肉の残りかなみたいな感じ
よかったらね、僕の ツイッターをね検索してもらうと、ね、写真載ってますので、ね、よかったら見てください。まあまあまあまあ、
綺麗なんだけどね。
まあでもまあこれは軽い方ですよ。このほともとの話は軽い方ですよ。まだ
ジャブ、まだジャブ、
まだジャブですよ。
いやいやいや、
次何しようかな。
何やったっけ次。
ヤマトさんの話しますか。
なんかこれでかそうだね。
黒猫ヤマトの宅急便の話しますか。
あなた結構文句の時は会社名出すよ、ね、
出すよ、もうだってもうそれは出すよ。これね、これひどい話ですよ。
あー
はー、聞こうか。あのね、実はまあうちの会社の、これ仕事上の話ですけど、うちの会社の親会社が、まあ、ちょっと離れたところにあるんだけど、うん、そこから荷物を時間指定で送ってもらったんです。
あ、時間指定ね。
そう、時間指定、お金払うと、数百円払うと時間の指定ができるじゃないですか、う
ん、あれ便利ですよ、
ね、9時10時と11時とできるんです。で9時に丸をして、
うん、
で向こうの親会社の営業が9時で届くはずなんです。
うん、9時って朝の9時、
朝の9時と、
あ、はいはい、朝一発目に来る、
そう来る、うん、あ、分かりました、じゃあありがとうございます、うん、で9時に待ってたんですよ、うん、もう僕はもうその荷物持ってお客さんのとこ行かなきゃいけない、
ああ、なるほどね、
そうそうそう、はいはい、でも9時に来る、9時過ぎても来ないのよ。
おお、まあこれ多少のズレは
ね、多少ね、僕車だから、ね、渋滞とかいろいろ問題いろいろあるだろうからね、前のお客さんとかってあるだろうから、
まあね、
うん、あの多少の差はあるだろう、
まあ、5分10分とか、まあ、それぐらいならば、
で、まあ、10分20分経っても来ないんで、まあ、おかしいぞと、
うん、
これちょっと下手したら僕のお客さんに怒られるぞと、
そうだね、
いう状態になって、うん、でね、調べたの、ほら番号で調べられるでしょ、今どうなってる、
あ、ある、ね、
どこにあるよっていう、配達中だと、
追跡できるやつ、
ね、でちょっと親会社の営業に、番号教えてもらって、うん、番号で検索したら、ああびっくり、
うん、
10時って書いてあるね。
おかしいね、
おかしいでしょ、うん、で、まあ、ドライバーさんの電話番号が出るから、
あ、出る、ね、
ドライバーさんに直接電話した、
うん、
したら、いや10時になってますと、
ほう、
おお、
どこで、
どこ、どういうことだいと、で、まあこれは、まあ、僕がまあ最初に疑うのはそのあれですよ、相手の送った人ですよ、
そうだね、
ね、で、うん、申し訳ないけど、なんかこんなことを大和さん言ってるから、
うん、
ちょっとその伝票、そっちの控えの伝票をファックスくださいと、
お
でファックスもらったんですよ、
うんうん、
ファックスには9時になってる。
じゃあなんだ、入力ミスか
で、
うん、
荷物届きました、
はいはいはい、はい、
伝票ついてますね、うん、伝票に9時に丸がついてる、まずね、
おい、
でそこにバッテンがついてて、
え、
10時になってるのね。
それはだ、どういうこと、
これどういうこと、どういうこと、
待ってしたの誰だ、
どういうことって聞いたら、うん、どうも、うん、うちの会社がある地域は、
う
ん、9時の配達をしてない地域らしい。
それは
あるらしいの、
ね、だな。
あるらしくて、
うん、
で僕の会社がある隣の島では9時やるんだけど、
はあはあ、
その僕の市の中の営業所は9時やらなくて10時なんらしいんですよ。
それ統一してもらうと困るよね。
で、
うん、
まあ、でもこれ向こうから来た伝票は9時になってます、
うんうん、
でここにあるのはバッテンしたって10時の丸返してあります。でということは予想するに、うん、荷物を集荷した後に、
うん、
どこかの営業所の中で書き換えられて、
うん、
で向こうの送り主にもその届け先のこっちにも一切連絡なしで勝手に10時に変わってたと、
うん、そういうことだよね。
ちょっとないでしょこれ。
1時間とはいえ、ね、仕事絡みだとこの1時間でえらいことになる時だってあるわけだ。
そうそう、でも僕はもうお客さんに迷惑をかけてるんでその時点でね。
そうだね。
でまあ、とりあえず、まあ、でもこれは今後のこともあるからきちっと真相をきちっとしとかなきゃいけないなと思って、うんうんうん、集荷をした営業所に話を聞いた。
あ、はいはい、
したらね、最初に出てきた言葉がびっくり。
何？
そのね、うちの親会社の人間には、
うん、
何度も言ってるんですけどね、
え、
ここの地域は9時は無理ですって、うん、何度も言ってるんですけどね、
うん、
っていう言葉が一番最初に来たのね。
そんな泣き疲れてもだね。
そこでね、うん、僕はちょっとカチンと来てしまいました。
ほう、
いや違うでしょうと、うん、いや何度も言っているのはいいとしましょうと、ただ、うん、うちの親会社は申し訳ないけど、まあ、何百人と人間がいますと、
うん
ね、新しい人間も入ってくればいろんな部署に移動する人間もいれば、
そう、ね
ね、やっぱ会社だからそういうことありますと、
うん
ね、1人2人に言ってもらったところで全員に統一ってなかなか難しいですと、
うん、
で、中には知らなかった人間もいるわけで、でその都度言ってもらわなきゃいけないですよねと、うん、逆に私が今この話をあなたに言ったら、あなたはこの大和さんの全社員ドライバーの端から端まで全員に伝えられますか、
うん、
結構正当なこと言ったと思わない？
そうね、
ね、そしたら、まあうん、できませんって書いてくるわけですよねってそれはうちの親会社だって、そりゃ無理ですよ、端から端までは無理ですよと、その都度言っていただかないと、とできるだけやっぱりね、あの通達はしてるんでしょうと、うちの親会社もだけど端から端までっていうわけにはいかないと思いますよと、でしかも今回問題なのは、せっかくの副社の伝票なのに、副社の一番上から書き直すんではなくて、
うん、
一回控えを置いてその先で書き直されてるから控え者9時になってるんだと
意味ねえなおい、
そう副社の意味がないだろうと、
そうそうそうそうおや、まあ、
せめて残ってる控えが書き直されてれば、うん、そのね、向こうの営業の人間も気づくだろうと、途中でね、
そうね、
うん、なんかこうなってるっていう話で、
そうか、
これもね、
何かこう根本的な問題だな。
もうこれ、このね、ヤマトのね、その電話出た、やっぱこれ女性の人なんだけど、
うん、
その人がね、一番最初にうちの親会社のせいにしたのがちょっとカッチンときちゃったね。
そうだね。なんかこう、私は悪くないのよみたいなね。
そうそうそうそう
そう。そうか。
もうね、これはね、どうかな。
いや、うちの町も多分ね、9時やるのかな。わかんないけどね、そんな。うん、朝早くの指定はちょっとやったことないから分かんないけどさ、
でほら、しかもさ、ほらお金払ってるわけじゃないですか、送り主は。
そう、あ、そこだよね。
そう、お金払って9時でお願いしますでお金もらってるのに、
うん、
じゃあそれが約束守れないわけじゃないですか。
そうね、
配達できない地域だから、
その分ちょっと返してくれよって。
そうだったら、これは無理ですって言うしかないじゃん。約束は守れませんって言うのが普通じゃないですか。
そうね、
だけど約束勝手に変更しちゃダメだろうと。
金取っといてそれはないな。
でしょ。
いや、これまだ無料なら少しね、ちょっとはまだあれだけどさ。
これでさ、ほら、あ、でもね、無料で用語は例えばさ、
うん、
AM 指定とかやるじゃないですか。
あ、はいはい。
あれは一応約束はするけど確実ではないらしいですよ。お金かからない。
うんうんうん。
お金かからなくて普通にね、その。うん、明細の中に AM 指定みたいな書くじゃないですか、
午前午後とかね。
あれはね、もし午前中に最悪いろんな問題で届けられなくても、うん、あれは文句言えないらしいです。
なるほど。
何の契約もないから。
それとは別にあるわけだね。
そう、それはあの数百円払ってるから、今回の件に関してはね。
はいはいはい。それは文句言うべき。
これはね、ちょっとね、大和さん来てたら
そうだよ、
まあ、大変だと思うんだけどね、ドライバーの人もね。
でもあのドライバーは10時と思ってたわけでしょ。
そうそうそうそう、
うん、だ、まあドライバーは悪くないというか、そうだな。
そう、でもドライバーさんもね、うちに来たドライバーさんも、
うん、
ね、でもほら、これあのファックスで向こうからもらった控えにはこれ9時になってるんですよ。
はいはいはい。
でもそう、ここが10時に書き換えられてるじゃないですか。なんでですかねって聞いたんですよ、ドライバーさんに。
うんうんうん。
したら、
うん、
いや、これはあの、私はよく分かりません。あの、受け取った出荷したところの問題なんで。いやいやいや、うん、そうじゃないだろうと僕はこの大和さんの代表として今あなたに聞いてるんだから、
うん、
あなたは知らないって言っちゃダメでしょうと。調べますでしょうって
素直だね、ドライバーさんはね
素直だよね。
まあ、僕はほら、ただの運ぶ人ですよみたいなそこまで僕分かんないなみたいな感じなんだろうねきっとね
そこで知らないって言っちゃダメでしょう、会社の代表で看板背負ってきてるんだから。
まあね、いやいやいやいやいや、なかなか重い話だね。
重い話でしょ
うん、そうだね、授業改善ですね。
まあまあまあまあまあ、ちょっとここでね、楽しい話しましょう、これディズニーシーの話を。
これは楽しいんだね、次は。
楽しくないよ。
僕のこのモヤモヤした気持ちをこうすっきりさせてくれるわけ
ね。すっきりしないと思う、多分。あのね、ディズニーシーに行ったんですわ。
はい。
この間ほら3連休あったじゃないですか。
ありましたね。ね、
3連休の2日目に。
ほう。
ディズニーシーに行った。うん、でしかも前日の夜に明日ディズニーシー行こうかって決めて。
ほう。
って行ったのね。
連休だから。混んでるけど、
まあ、でもそうでもなかった、言うほど混んでなかった。
あ、そう。
いや、ほら翌日ほら関東大雪だったから、
はあ、あの日の前の日か。
そうだから、
はいはいはい、
いや天気悪いからちょっとこの中日がちょっと混んだんだけど、
うんうんうん、
それでもそうでもなかった。今ねディズニーランドとかディズニーシー特別なイベントないんですよ。
ああ、そっかそっか。
そうなのでね、そんなに混む時期ではないんですよ。
ちょっと穴場っちゃ穴場の時期、
穴場の時期なんですよ。
なるほど。
でね、まあ、行くことになりまして、
へーへーへ
ー。で、ね、あの今 CM で、
うん、
このディズニー E チケットっていうのやつをしてます。
多分ね北海道では流れてないと思う。
流れてないか。今 E チケットってなんです。これどういうことかというと、
う
インターネットでもチケットを買って、
お
でそのチケットをプリントアウトして、
あ、自分で、
うん、持っていけば、
うんうん、
この窓口並ばなくていきなりこれで入れちゃう。
あ、それは便利だね。
便利でしょ。
まず買うので時間かかるんだ。
これに ね気づいたのがね当日の朝ですよ。
おや、もうちょっと早く気づけよ。
で朝、ね、早く起きましたよ、
うん、
その日はね確かね、9時オープン。
お
ー、9時オープンだから、
はいはいはい、
まあ、うちからね1時間かかるかかかんないかぐらいなんですよ。
近く
て、ね、意外と近いんですよ。
うん、
東京湾のアクアラインっていうのがありましたね、今ね。
そうね、
うん、あの海の中をトンネルが通ってる道がありました。
こう
ここ通るととても早い。
千葉だけどそっち通った方が近いの、ね、
そうそうそう、あのね、うちは千葉でディズニーランドも千葉にあるのになぜかアクアラインを通って、うん、神奈川通って東京通って行った方が近いっていう、よくわからない。
なるほど。
よくわからない状況になって
です。お、まあその方が近いと、うん、
でまあ朝、はい、6時ぐらいに起きた。
あ、早起きたね。
まあ準備も終わって、
うん、
よし行くぞ。これもう余裕でこの何、
そうね、
朝一で入る時間帯です、
うん、スッと行けるじゃ
ん。そうそうそう。で、うん、僕そこで E チケットっていうのをね知って、うん、あ、じゃあこれやってからさらにスムーズに入れるじゃないか。
もう今日は一日バンバンだよ。
そうですよ。で僕はもう時間もある程度余裕あったから、
まあね、朝なのにね、何のが大変だから、ね、
ちゃんとほら早起きしたから、ね、時間だから、
はいはい、
パソコンに向かって、ね、アップルの Mac ですよ、うち、
うん、
ね、それに向かって、まあまあ、初めてだから会員登録とかちょっと面倒くさい作業やって、
まあ、初めてだから、ね、
そうクレジットカード登録して、
はい、
で見事ほらチケット2枚買えたわけです。
おう、はいはい、
うん、うちの娘まだ無料だから3歳だから。
ああ、そうなんだ。
3歳までは無料なんです。4歳から有料なんです。
あ、まだいい年だねんだらね。
で、まあ、2枚買って、あと、うん、ほらプリントアウトして持っていくだけですよ。
いいね、楽でいいね。
楽でしょ、うん、で最後ねプリントアウトするってボタンが出てくるんです。
うんうんうん、うん、
ね、クリックする。
うん、
画面が変わらない。
うん、
クリックする、変わらない。
それはどういうことだ。
何やってもそのチケットの画面が出てこない。
おや、
で結局プリントアウトできない。
それはなんだ、 Mac だからか。
これはいや、でもねちゃんとね Mac きちっと対応してるし、
うん、
まあ、Mac の、ね、ブラウザーサファリもきちっと対応してる。
なぜだ
わからない。
あ、いや、
わからない。いろいろ触って全然わからない。で、うん、まあ、ちょっとホームページいろいろ見るしかないじゃないですか、とりあえずね。
まあね、
で見てったら、一度買ったチケットは返金できませんと。
買ったことになって
る
の、もう。
そう、もう買ってるんです。もう買った後、うん、その買ったものをプリントアウトして持ってくだけだから。
ああ、そうだよね。そう、
一度買ったチケットは返金できませんって書いてあるのね、きちっとね。でもう一つご丁寧に書いてあるのは、うん、プリントアウトをしていかなかった場合は、
うん、
入れませんと。
おほほほほ。
で現地で印刷はできないから気をつけてねって書いてあるんですよ、きちっとね。
なるほどね。
もう出かけらんなくなっちゃったわけですよ、そこで。
そうか、
どうしようと。でいろいろやっても全然ダメで、でもこのねチケットは うん、もうよくわかんないんだけど日にち指定で買っちゃってるから、
ああもう今日流れたらおしまいか、
うん、か、まあ、よくわかんない、ちゃんと見てないんで、もしかしたら今日からその日から1年間有効のチケットなのかもしれないけど、
あ、はい、その辺ちょっとかかんない、とにかくプリントしないと、
とりあえずプリントしないとこの今あの2人分の1万数千円が無駄になってしまうと、
おお恐ろしいな、
ね、でどうしようどうしよう、でわかんない、いろいろやってもわかんないから、ホームページの Q&A みたいなのもわかんないから、で返金できないって書いてあるし、しょうがないからほらあとはね電話で聞くしかないじゃないですか、
あ、はいはい、
ね、したらですよ、その e チケットのサポートセンター、
はいはいはい、
10時スタート
、イエーイイエーイ、ね、どうするよ、
どうしようと、じゃあもうこれディズニーランドのこのディズニーリゾートの大元の窓口、
うん、
ここにかければいいだろうと、とりあえずね助け舟にもらうね、そしたらそこの電話番号見たら、うん、9時スタート、
お
オープン9時ですよ、
そうだね、
ここから1時間ですよ、
そうだね、
はい、
あららら、
で
どうなったす
でに、で、まあ、とりあえず買ったという画面、購入しましたよっていう画面があるね、チケットではなくて、うんう
ん、はいはい、
でこのチケットの番号は何番だよっていうのがあったから、
うん、
とりあえずダメ元でこれをプリントアウトして番号だけ控えて、
はいはい、あ、画面のキャプチャーみたいなのかい、
そうそう、でもう家出ちゃおうと、
うんうん、
でも途中から電話しようと、
あとはもうどうにでもなれと、
でもその時点でね、もうね8時ちょい過ぎですよ、
あ、着いたらもう始まってるね、
そうそうそう、僕の予定はもうそこでもうグダグダでございます、
うん、そうか、
それでね、
うん、
でまあまあまあまあやっぱりディズニーリゾートですから、
まあね、
ね、まあ電話出ればもう対応は早いですよ、
でやっぱりなんかいい対応してくれるでしょ、そうそうそう、きっとディズニーだからね、
電話やっと9時、これがねまた9時回るっていうのがね、
うん、
なんで9時回ってるんだよって感じもあるでしょ、
9時回
っちゃってこれね、僕らが出るのが遅かったから、
うん、
渋滞にはまりまして、
おうおう、
見事に、
そうか、
全然進まない、
変だね、
で、まあ、途中から電話したら、うん、まあ、とりあえず、うん、あ、そうですかと、じゃ あ, あのとりあえずどこどこの窓口行ってくださいと、そこでもうチケット印刷して用意しときますからっていう、
あら素晴らしい、
いいでしょ、やばディズニーだよ、
プリントしてかないとダメだよって言いつつ、なんとか
困ったときには、まあ、困った時にはやってくれるのが、
やっぱりやってくれる、さすがディズニーだね、
さすがディズニーですよ、夢は壊さないですよ、お金さえもらえばね、
そうだね、はい、金さえあれば夢は何でも叶うよと、
そうそうそうでまあ渋滞で散々10時近くですよ、着いたのが、
アクアラインが渋滞してたの、
本当にアクアラインの先の高速道路、
ああはいはい、都内入ってからか、うん、か神奈川とかね、
そう、
はい、
で着いて、
うん、
これね、パーキング止めるじゃないですか、
うん、
これ今2000円なの知ってます、駐車料金、
全然知らん、
駐車料金ね1日2000円なんですよ、ディズニーランドね、
1日2000円で止め、あの止め放題というか、
そうそうそう、
はいはいはい、
でまあこの P1 から P2P3 ってあって、
あそこも広いよな、
そう、僕が止めたのが、
うん、
P7 そんなとこ止めたことないですよ僕、
だいぶ向こう、
あのね、いつもはディズニーシーンの真横にある立体駐車場のどっかに止められるのね、どんなに混んでても、それ
ぐらい近いとこね、
そうで、はいはい、今回止めたのが P7 で、うん、そこから延々歩いて、
うん、
ちょっと遠くにある道路のさらに先みたいなところにある立体駐車場の3階みたいな感じの、
あ、だいぶ遅れを取ったね、
そうそう、そんなところで止めてね、
うん、
そこから歩くのよ、
えらいあるでしょ、
C まで、
うん、
だけどね2000円なんだよこれどう思います
そりゃめしゃねべよ
だってさ、近くに止めた人も2000円です、ゲット奥に止めた人も2000円はおかしいでしょ、ちょっと安くしろよ、1900円ぐらいにしろよ
それあんた出花をくじかれたからね、
ねえ、もうね、
ペナルティだね、
でまああの最後までとりあえず遊びましたけどね、
一日中ね、
一日中ね、 一通り見ましたよ、楽しみましたよ、
ねえ、近くにあるとね、
まあ、とりあえずね、あのディズニーシーは楽しいね。
Cからね、うん、G 出てランド行こうとかそういうのはないの？
お金かかっちゃうじゃん。
C 入ったらずっと C か。
そう、お金かかっちゃう。うん、
なるほどね。
でさ、あの僕ね、結構ほら今年入ってからももう2回目、去年の末かいたの。
お
う。そう、この2ヶ月ぐらいでもう2回か3回行ってるん
だよね。うん。一応月1行こうペースだね。うん、
でここまで行くんだったら年間パスポートってあって。
うん、あ、年パス、年パスってやつだね。そ
うそうそう。これをちょっと検討しようかなと。
年パスっておいくら
するで調べたのね。
そ
したらまあびっくり、あのね、うん、まずディズニーランドだけっていうのとディズニーシーだけっていうのがあって、
お
でさらに両方っていうのがある、
うんうんうん、
でね、ちゃんとした数字覚えてないんだけど、うん、こっちだけって片方だけのやつって5万いくらする、
まあ、まあまあまあ年間入り放題なら安いわね。
で両方行けるやつは8万いくらする
の？ちょっとひるむぞちょっとひるむぞ。
だってさ、1回買ったらその年はもうランドしか行けないとか C しか行けないわ、ちょっと嫌でしょ。
どっちか今日はこっち行きたいとかあるわな。
あるでしょ、
ねえ。
でそうするとやっぱり両方行けるやつが欲しいじゃないですか。
それでもランドだけと C だけ書くと10万オーバーか。
そうだね。だからこれ1人 8万、まあ、9万いかないぐらいまで、8万いくら、それがほら大人2人だから
か
け2ですよ。
安いっちゃ安いけどね、
これはちょっとさすがに買えないなと。
ちょっとひるむね。
何回、年間何回行ったら元取れるんだよって話ですよ。
でもそれ買っていくやついるんだろう
よ。本当に好きな人は年パス持ってて、例えばお昼ご飯だけランドに食べ行くとか、
わお、
そういう人いるのよ。だからイベントがほら年間にいろんなイベントやるじゃないですか。
あ、
いろんなパレードが変わったりするじゃないですか、
はいはいは
い、
うんうん、
それだけ見に行ったり。
ああ、なるほど、
ね。だからね、この間ね YouTube で検索してたら、
うん、
あの面白いのがあって、
お
ディズニーシーの、
うん、
入り口入って、
うん、
ディズニーシーを一周ぐるーって全部のところぐるーって回ってるっていう映像。
あ、はい、歩いてかい？
歩いて、
うんうん、
だビデオカメラ構えてずっと永遠黙って喋らずじ
ゃん。端をずるぐるっと回るわけ。
そうそうそうそう。
あ、はいはい、結構広いよね。
でなんだかんだでね、そのビデオ1時間近く。
あ、結構かかるんだね。
そうそうそう。
俺 C ってね、まだ数えるぐらいしか行ったことないんだけどさ、迷子になるもん。
迷子になる。
結構入り組んでるよね。階段登った
り、階段多いし坂も多いし疲れる。
そうそう。ランドのはね、なんとなくぼやり分かるんだけどさ、シーワーは迷う。
難しい。
ねえ。
でも面白いですよそれ。だからそういうのを撮るなんて、うん、絶対一人で行ってるじゃないですか。
あ、そうだよね。
でしょ？でしかも、うんうん、それでもうそのまま入り口から入ってまた入り口だから。だから年間パス持ってる人だなと、その人は間違いなく。
ああ、そうだよね、一切遊ばずそれを取るためにみたいな。
そうそうそうそう。
あ、ただ入るんだったらいくらかんだっけ。
ただ入るんだと5,000-6,000円。
あ、そっかそっか、うん、そうだな、うん、それを取るのにそれを払うのはなかなかな金額だな、
ね、でしょ。
そうだね。
ということでね、まあでもディズニーシーは楽しかったです、うん、ちょっと頭ちょっと失敗しましたけどね。
そうだね、結局プリントはできずじまいで終わった、ね、
できずじまい
謎だね。
わからない、わからないんですよな。でも、もう買えない、怖くて。
次は Windows パソコンから買ってごらんよ。
いや怖い怖い、もうやもう普通に買う
そうか、
まあ、これはまあ僕の計画ミスですよ最後のは、ま
あ、ちょっとね、うん、
東京ディズニーリゾートは関係ない、悪くない。
ディズニーリゾートはどっちかというといい仕事をした、うん、ね。
ただね、お願いがあるとすれば、
うん、
サポートもうちょっと早く始めて、
サポートもうちょっと早くするのとP7 の駐車場は100円負けろ。
そう、100円負けろ ということで、まあ、最後の話はまあまあまあいいでしょう、そんなに怒ってはないんでね、まあ、いうことでございまして、以上私の今週の愚痴でございました。
毒を食ったね俺はね。
お疲れ様でございました。なんかもう今週疲れたでしょ。
なんか俺お疲れ様、
お疲れ様ですね。多分リスナーの皆さんもお疲れ様僕の気だけが晴れた感じですね。
うん、なんかね毒食ったな。
いいことです、こういうの大事ですよやっぱり。でもどうでもやっぱり思うでしょ、これはないよねって。
そう、まあんまり俺も最近ないけど、たまにはあるかな。
でほらなんだかんだ言っても僕ほら気が弱いからあのね、多分最後まではいけないんだけどね。
それでもある程度探求するよね。
あのそこは広げとかないとここで喋れないから
。ネタのためにって感じだ、ね、
半分もう最近そうよ、半分そう。
そうね。
そうそうそうそう。
何話そうかで結構悩むもんね。うん、
で、あのね、うん、ホットモットに関しては、うん、あのついでにね。
こう
最後1個聞いていいですかっつって聞いたことがあって。
何何何何。
あの僕前にさ、ホットモットでちょっと納得できねえって話をしたんだけど、この番組の中で。
なんだっけね、
あのね、電話注文で来る人、
はい、おうおうおう、
電話で注文しといてできた頃に取りに来る人と、
はいはい、なんか言ってたね、
お店に直接買いに行く人で、お店に直接買いに行くと特に夕方あたりは僕はね20分とか待ってるのに、うん、これ20分待ってる間に後から来たお客さんが来て、うん、なんか物だけ持って
帰って出来上がってんだね
っていうのが、なんかやたらそれがあるとちょっとイラッとくるよねっていう話をしたと思うのね。
覚えてる覚えてる。
なんかちょっと気持ち的になんか許せないよねっていう。
俺はねそれやる派だからね。
あ、電話をしちゃうって。
電話をしとく派だから
。あ、そうね。で、まあ、それをね実は聞いた、
聞いてみたら、
そうそうそう、あのいや僕実は金がねこういう風に思ってるんですけどこれってなんかあのなんかないですかねって話でしたら、一応ねホットモットの人が言うには、
うん、
一応電話の、うん、あのこの注文っていうのは例えば大量に注文買うときとか、
うんうん
う
ん、
いうのにほら例えば来てじゃあこれを20個とかって言われても店側も困るし、
そう、ね、
頼んだ側もその場で待つのは大変でしょ、だから時間ある程度余裕持って電話で言っといてもらえれば、うん、大量の注文でも、まあ、ある程度
お待ち時間してて、ね、何時に取り行くからったら、
もともとそういうものらしい。
なるほど。
だけどきっと僕と同じように、
うん、
なんか現場で待つの嫌だよっていう人がいるんでしょう、う
ん、まあ一人分でも電話して
作っておいてね、そう、一人分でも電話して 2,3 人の分でも電話してっていうので、どんどん電話注文が増えちゃってるから、
それが普通になっちゃって
る。どちらかというと直接買いに行く方がなんか損した感じになっちゃうっていうことにはなってるらしい、
うん、
ね、だもともとはその大量注文とか用の電話注文らしい。
ああ、まあそうすればねお互い嫌な思いしないで済むからね。
そうそうそう、
待ったりしないでね
っていうことらしいよ。
あなたもそうすればいいんだよ。
そうすると結局だったらさ、なんかもうなんか電話注文でいいじゃんみんなこう、うちは電話注文しか受け付けませんでいいじゃん
なあ、そのこのなんだい、どっちも
なんだろうな、まあ、やっぱり僕は行った時のテンションで頼みたいのよ
、ま、それなら多少待ってもいいぞと。
僕はやっぱり行った時に、あ、もう今日はスペシャルステーキ弁当が食いたいと。
インスピレーションね、その場のね。
そうそうそうそう。でそれで持って帰ってきた時に消防に肉が乗ってるとがっかりなわけですよ。
ああ、なるほど、ね、
そう
の肉はないけどね。
いや面白いのがね、面白いのはね、これ2時間待ったじゃないですか、ホットモットね。
ああ家でね、うん、
交換のものが持ってくるまでね、
はいはい、
2時間待ってる間に、うん、テレビで、うん、スペシャルステーキ弁当の CM が2回流れましたからねもうテレビの CM の絵と、うん、現物を何度も見比べちゃう
そうか、
ね、もう面白いです。いや、なんか本宮さん面白い話があるでしょ。
あ、いや、あの竹内さんね、
うん、
誰かに似てるとか言われたことってある？
学生の頃はちょこっとありましたけどね。
本当、うん、俺昔ね、あのなんだっけ、お笑いのオードリーのちっちゃい方、
はいはいはいはい、はい、
若林か、
うん、
あれに似てるってちょっと言われたことあったけどね、
うん、ああなんか、うん、なんかわからない、
なんとなく、うん、なんかわかるっしょ、うんうん、いやそうじゃないんだけどね、あのちょっと前にあの会社のね新年会で二次会でスナック行ったのよ、
うん、
たらねスナックにフィリピン人の女の子がいて、
はいはいはい、
すごいカラオケ上手なんだけどね、
うん、
あのひとしきりこうカラオケみんなで歌ったりね、くちゃべった後お客さんが減った時に、ね、そのフィリピンちゃんが隣に座ったのね、
はいはいはい、
人の顔ねじーっと見るなりね、
うん、
なんて言ったと思いますか。
社長さん、
うん、違う
違う、社長さん、社長さんじゃなくて、
あなた韓国人に似てるってどういうことだろうね。
いやそれは多分多分アジアの人は多分ねみんな同じに見えるんだよ。
ちゅうか お前もアジアだろみたいな。
あ、そっかそっかそっか。でも多分ね、逆にほらね、韓国と中国で我々が見た時に、
うん、
どっちの国の人だろうって
一瞬ね、
はっきり分かんないでしょ。
あの分かりやすい韓国の顔の方もいるけど、うん、一瞬やっぱりちょっと話を聞かないと何を話してるかで判断するのが多いよね。
そう
だよね。
やっぱアジアの人みんな一緒なんだよ。
あ、いやそれでさ、そのね、うん、フィリピンの女の子がさ俺時間見るのに iPhone 出して時間見てたらさ、
うん、
あなた韓国人なのになんでサムソン使わないのってなんでギャラクシーじゃないのとか言い出してさiPhone それメイド USA だよとか言い出してさちょっとカチッときたのね、うん、
あのそれがもし韓国人に間違えられてなくても同じ文句は来るわけだね、うん、それに関してはね、あんた日本人なのにって言われるなんでソニー使わないのになるわけでしょ。
そうだね、
どっちにしても文句は言われたんです。そこは iPhone 使ってる、
なんだかうるせえ、これ作ってるの中国だよiPhone はこれとか言ってさよりによってギャラクシーをなぜ使わないって、俺 iPhone 大好きっ子ですよって
それがなんかあれなんだろう、韓国の人に言われるんだったら、
そうそう、
なんか愛国心な感じはするけど、
そうそう、
フィリピンの人なんでしょ。
おめえ関係ねえだろってんで、可愛い子なのよ。
あ、まあでもなんかイメージあるね、なんかそういうなんかあのテレビとかのイメージ、うん、ドラマとかのイメージだけど、
そうなんだ、
なんかあのなんかズケズケ言う、
そう、あ、そういうのはあった。あれはやっぱお国柄だね。
うん、
そうで、もうすっかりね韓国人扱いされちゃってさ。あのね、あのね冬のソナタの歌歌ってとか言われて知らねえよと思って
否定はしなかったのか
もうなんか諦めムードでねあれ冬のソナタの歌って知ってる？俺知らないんだけど。
知ってるよ。
なんかね、うん、あの歌もカラオケに入ってないらしいよ。
あ、なんで？
なんかね、著作権の関係でなんか揉めたらしくてね、カラオケの機械から削除されちゃったんだってさ。だから歌わずに済んだんだけど探してもないないとか言い出して
ね。探したんだ。
ペヨンジュンとかね、あの軍則さんとかに似てるとか言うならまだちょっとね。
そう、またあの韓国人っていう範囲広いよね。
くくりがでかいんだよ。
くくりがでかい。いろんな顔の人がいるだろうって。
そう。まあ謎なこと。
でも韓国人に似てるって言われたの。
どう？あんでなんかね、そこのスナックのマスターのおっかっちゃんがね、マスターはおばちゃんなんだけどさ、
うん、
なんか去年韓国に観光旅行行ったんだって、
はいはいはい、
たらね、なんかねマスターに同意を求めるわけ、うん、ねえマスター、韓国の顔似てるねマスターっていうか、マスターうんって言うんだよね
客商売だろ でも韓国の人に似てるねって言われたんだから、うん、日本人なのは分かってるんだよ。
まあ日本語で話すしね。
だよね。
そのね、あの女の子はね、あの韓国からね来て、こっちうちの町でお客さんと結婚なさって今うちの町に住んでるんだけれども、あ、そうそうね、なんか田舎のね、韓国の田舎からこう日本目指してやってきて住み始めたらこんな田舎で、なんか逆に申し訳ないって気もするんだけど、
なんでまたその日本の端っこの方に行っちゃったのかね。
なんだか分かんないけどね、
間違えちゃったのかな。
いや意外にでも住んでるからいい場所だと思ってくれてるんだと思うんだけどさ、
あ、もう多分あの日本はみんな雪だらけなんだと思ってると思うよ。
意外に日本田舎だねみたいな。まあそんなことがございましたよ。
あ、いうことですね。
はい、
はい、ということでございまして、はい、まあ、今週も時間がだいぶ経っちゃった、ね、なんかこんなに僕の愚痴だけでこんなに時間経つもんなんだね。
愚痴で始まり愚痴で終わったね。
果たしてこの時間まで、
はい、
聞いてくれてる人が何人いるか。
なるほど、
ね、今この瞬間まだ聞いてる人がもしいたら、
うん、
あなたはすごく忍耐力があります。
そうだね、我慢強いね、
はい、素晴らしいと思います。ということで
ここから楽しいからね、
はい、ここから楽しいです。はいはい、もう最近ね、元宮さんのこの告知が楽しみだと、
うん、なんかそうらしいね、
うん、いうお便りが多いんで、
うん、
今週は元宮さんどうするのかな、真面目に行くのかな、どうするのかな、いうことで、じゃあ本宮さん告知の方をよろしくお願いいたします。
そんなことないっしょでは皆様からの励ましのお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんない@0438.jp です。またそんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない P、 プロジェクトの P がついております。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていてそんないプロジェクトをまだフォローしていない方はぜひフォローをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com となっております。こちらのページからはそんないプロジェクトが配信している5番組すべてをお聞きいただけます。またそんなことないっしょのページに飛んでいただきますとメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお送りいただけます。そんなプロジェクトのリーダー竹内さんが YouTube のチャンネルを始めました。こちらのチャンネルはすべて小文字のそんな竹内です。こちらからは竹内さんのレビュー動画やそんなプロジェクトの番組の過去配信なども行ってまいります。ぜひこちらのチャンネルのご登録もお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。お便り来たの本宮さん読みました？
読んだよ。
先週の告知の中で、
うん、
全て小文字でそんない .com とかいうのはちょっとおかしいだろうっていうお便り読みました、う
ん、お便りを見て気づいた。あれ、そんなこと言ってた？
もう言ってたらしいです。
言ったらしいね。
僕も気づいてないんだけど、
全て小文字でそんないって言ってたんだ。アホや。
で、気になる人は先週のエンディング聞いてみてください。
先週はね、ちょっと焦ってたね。
焦ってた。
ちょっと焦ってたよ。
ということで、
はい、
まあ、全て小文字でっていう場合は SONNAI って言わなきゃいけないわけですね。
そうだね、はい、そんないって。まあまあまあ
まあまあまあまあ、そういうことでございまして、また来週の告知もお楽しみに。
そうだね、
はい。そこ、そこ売り、ここね、
え、最後まで聞かないと聞けない。
そういうことで、いうことで、うん、お送りいたしましたのは竹内と
本宮でした。
ありがとうございました。
さよなら。
そんなことないっしょ。